リンゴは踊るされど並ばず。
はい、第3回配信です。始まりました、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回の、アンカーマンを務めますヨーヨーです。よろしくお願いします。今日は3人じゃなくって4人なんですよね。順番に紹介していきます。コマシーさん。
はい、コマシーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、続いて、トマトさん。
はい、トマト屋です。2回にしてアンカーマンを下ろされてしまいましたね。あの3回連続はうまくいきませんでした。
自分で輪番制って言ったんじゃないか。
いや、まあ輪番制だから他の人が出てくるまでは出続けてやろうかと思ったんだけど。
あ、そうだったんだ。
うん、残念ながら1回で、2回で降板してしまいました。そしてあのさっきね、ヨヨさんから紹介もありましたように、ここは4人目の、うん、ある意味新メンバーってことで大丈夫ですかね、これは。
そうですね、
そうですね。
まあ、中途半端な時期からの新メンバーですけども、まあほとんどあの番組のもう当初からね、うん、ずっと一緒にいろいろホームページの制作なども一緒にやっておりました、うん。はい、さあ呼んでみたいと思います。ケイタロウさん。
はい、はじめまして、ケイタロウと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま、
趣味でですね、まあ、フォトショップですとかイラストレーターで、まあ、お絵描きなんぞを時々していたんですが、まあ、トマト屋さんにね、捕まりまして見事ですねアートワークやってくれと、頼まれまして、でいつの間にかなんか喋ることにもなってしまいまして、かなりねちょっとドキドキしてるんですけれども。
そんな慶太郎さんはポッドキャストやってますよね。
あ、そうなんですね。成田情報発信番組、成田エビステという番組を、まあ、まだ2回しか配信してないんですけれども、まあユーストリームですとか、まあ、秋っぽいんでね、うんうん、であとまあ一人でやってるんで、なかなかこう決まって配信っていうのはね、うんうん、できないんですけれども、ぼちぼちとゆるゆると一人でやっております。
実はこっそりと楽しみに聞いてます。
あ、ありがとうございます。
僕もマジです。聞いてます。
うん、本当だよ。で、さらに言うと、ポンスチのリスナーさんはもしかしたら聞いたことがあるかもしれない。昔ですね、ポンスーチーさんの2話目のコマーシャルを作った時にですね。
何話目って。
そう。
帰ってきたポンスジェット。
そうです。う
ん、というあのポッドキャストでヨヨさんが出てるんですけども、そこにまあなんか、うん、茶番
寸劇みたいな途中ね、お話とお話の間に入れるコマーシャルを作った時があったんですよね。はいはいはい、その時に、なぜいたのキャサリン・ブレジネフさんって呼びかけたら慶太郎さんが出てくるっていう。
うん、ここはね非常に説明がしづらいんで、今から再現ドラマをやるか、本編のなんかポンシチを聞いてもらうか、どっちかにしてもらおうかね。
そうですね、ポンシチ聞いてください。
ああ大丈夫、今再現ドラマじゃなくていい、大丈夫ですか。
お前はもう忘れちゃいましたよね。どうやった
ら。でもそれがポッドキャストデビューだったんですよね。
あ、そうですね、うん、だからあれで、うん、ポッドキャストを、まあ、やらないちょっとしゃないなと思って1話目を撮ったんです。
おお、
はい、
いい刺激になったみたいですね。ここからはレギュラーですからね。
あ、本当ですか。
そうですよ。
で、まあ、この番組を踏み台にして、あの別の方で頑張っていただくとね、
うん、あ、そうですね、うん、
ここで思う存分やってってください。あのここにいる3人みんなここで思う存分やろうと思ってやってるんで。
そうそうそう、
はい、
はい、
じゃない方ですからね。
しっかりね、慶太郎さん予習は十分ということなんで、
ね、
早速本編の方に行っちゃいましょうか。
はい、
はい、
ではでは今回はですね、ちょっと、ネタ的にもう1ヶ月前のニュースになってしまうんですけども、
うん、
首相官邸のホームページがリニューアルされましたと。この費用なんと4500万円かかりましたと。
ホームページ？
そうです、そうです。リニューアル費用として4500万かかったそうです。
あ、半額で僕ホームページビルダーで作ってあげたのね。
そうだよね。
じゃあ 僕3分の1で、何で作ろうかな。あの バインドとかで作った
の。ワードプレスでもできるんじゃねえかね。話もあるんですけども、
はいはいはい、
そう、これがねすごい反響を呼んで、うん、まとめブログとかね、うん、
もう
2ちゃんのまとめとか、うん、これだったらもうちょっと安い金額で俺やってやるよとかね。
え、これ4500万円ってどうやったらかかるんですか、ホームページ作って。
しかもこれあれですよね、いわゆるそのゼロから組み立てるわけじゃなくて、今まであったもののリニューアル、 あくまで首相官邸ホームページのリニューアルっていう費用ですよね。である
程度だからコンテンツはもう揃ってるっていうところからの4500万ってことですよね、
うんうん、でさらに言うとお国の仕事なので、うん、入札なんですよね。
あ、コンペだ。はいはいはい。
実際普通のなんつったらいいんだろうな、ウェブサイトを作るときって、
うんうんうん、
だいたい見積もり出して、
うんうん、
お客さんにこのぐらいの金額でいかがですかっつって予算とのすり合わせをするんですよ、
うんうん、
で、はい、ちょっと値切られるとじゃあこの機能削りましょうねってなるんですけど、
はいはいはい、
きっとこのお国の仕事の場合ってやる内容決まってます、
はい、
入札しました、
うんうん、
お金決まっちゃいました、でそのやる内容が決まってる上にお金も決まっちゃった状態でやってかなきゃいけないっていう苦しさがあったんだとは思うんですけどね。
ってことはこれ4500万が一番安かったってこと、入札の結果。
ところがですね、
はあ、
1件しかなかったみたいです。
ああ、まあ、
なのでもうどうにもこうにも安くもならないし高くもならないし、
なんか相場とかってあるんですかね、そのホームページ、まあボリュームによって全然多分ピンキリだとは思うんですけれども、
でもこれを500万でできるっていう話が出てたところにこれを500万でやる会社はブラック企業だっていう話もあったりするので、やろうと思えばいくらでもできてしまうのかもしれない。
これゆうさん、ちなみになんですけど、こういうホームページっていうのはこうゼロから立ち上げるのと、うん、なんだろう、リニューアルを、人が作ったものをリニューアルするのだったらどっちが大変に思いますか、ゆうさんだったら。
ゼロから立ち上げるのだと思いますよ。
ゼロからやる方が大変、
うん、
引き継ぐ方がまだ
全然楽。ある程度のコンセプトが決まっていて、
素材もあるし、
方向性もなんとなくあるから、それに乗っかって枝葉を伸ばしていけばいい感じなんだと思うんですけど、
うんうんうん、
ゼロからだとあれもしたいこれもしたいっていう風
に
言われてしまって、コミュニケーションだけですものすごい時間かかるんですよね。
あ、そのまあクライアントさん、まあ、今回で言えばその首相官邸側との、
野田くんが言うわけだね。
まあ野田さんは直に出てこないと思いますけど、さすがにね、さすがにこのそんな暇だったらなんかもうちょっとやることあるでしょ。
う、ね、もうちょっと僕の写真使ってもらえないかな。
そういう折衝に来るの。
そうそうそう、
写真の選定
から何個か案出して選んでもらったりとかね、
うん、
この周りの色はやっぱ赤じゃないと僕の顔が引き立たないみたいな、そういうことを。
それはね、日の丸日本のね、赤も使わなきゃいけないでしょうしね、
うん、ああそうかそうか、それはそうだね、う
ん、でね、またね、うん、随分と丁寧に検証された方がいまして、
ほう
ほう、このホームページはすぐにリニューアルが必要だっていう風に、
あ、今回リニューアルしたのに、
そうそうそうそうそう、
ほうほう、
いうタイトルでブログを書かれてる方がいらっしゃいまして、
ほう、
このサイトが面白かったんで、このサイトを軸にですね、今回ちょっとお話を進めていきたいなと、うん、と最初の文章だけちょこっと読みますね。4500万かかったと報じられていますが、何をやったのかがわからないので高いか安いかは評価しようがないですね。単純に規模からやるべきことを考えてみると、 CMS 抜きで4500万かかっても不思議ではないと思います。戦略をみっちりやったり、それなりな CMS を入れたりすれば足りなくなるかもしれませんと書いてあるんですけども、ここで言う CMS っていうのは何ぞやっていうお話になるんですよね、はい、CMS っていうのはワードプレスとかって言ったらイメージしやすいでしょうかね。コンテンツマネジメントシステム、うん、はい、簡単なホームページ作成サイトみたいな。
てっきりね、コマシースナイパーとかそういう略かな。
あ、僕もうそれで思ってましたよ、う
ん、今ね一生懸命で CMS 考えたんだけどこれしか出てこなかったんですね、うん、
だからいや、コマシー抜きで4500万かかっても不思議ではないと思いますって、ありえないですよね。
コマシースナイパーへの依頼料抜きでね、
抜きで、ね、
依頼料高いですからね。
はい、僕はもっと高いですよ。
バキューンしか言わねえじゃねえかよ。
あれ一バキューンかなりかかってますもんね。
一バキューンかなりかかってます、すごいコストかかってますよ。
これでもね、なんだかんだ言って保守費用とかまで含めて考えるとすると安すぎるんですよね、
うん、
かといってリニューアル費用だけだとちょっと高いんじゃないの
ていうふうに思うんですけども、
最初に言っている何をやったのかがわからないので高いか安いか評価しようがないですねっていうのは、うんうん、そのリニューアルしたけどそんなに変わってないってことなんですか？
いや一応なんか中のコンテンツを検索できるようになってたり、
は
あ、キッズページが増えてたり、
うん、
するらしいんですよね。
少なくとも見た目もガラッと変わりましたよ。
あ、そうなんだ。
変わってます変わってます、
う
ん
う
ん、これは。
ほうほうほうほう。それは何、前は小泉さんだったのが野田さんになったとかそういうこと
それ随分と更新してないです
ね、うん、逆に随分放置しましたねそこまでだったらもういっそなんか吉田茂以降変わってないぐらいの方が面白いですけどね
どんだけ変わってないんだっていう話なんですけど、
伊藤博美固定でいきましょう
このね、そのリニューアルが必要っていう理由がありまして、
うんうん、リニューアルね、もうさらに、
はいはいはいはい、
これが、みんなの公共サイト運用モデル改訂版2010年度版っていうですね、政府国公共機関のホームページ等を作成するときにウェブサイトはこういう風に作りましょうっていう指針があるんですよ、
うんうん、
これに準拠してなきゃいけないんですけども、
うん、
これ段階的に導入されてって、
うん、
何年までにこの指針に、沿ったウェブサイトを作りなさいっていうルールがあって、それに照らし合わせるとですね、この新しくリニューアルされた首相官邸のホームページは、適してないという判断になってしまうわけですね。
まあ、要はあれですよね、総務省が音頭を取って、これ出したのが何だ、総務省情報流通行政局情報通信利用促進課企画係が出してる資料があるんですけど、まあ、国でホームページを作るときは、下記の要件を満たしなさいっていう通達が、
じゃあ今の機関名をもう一回慶太郎さんに言ってもらいましょう。
そうですね
東京特許
ちょっと聞いてなかったんだ。情報流通行政局通信利用促進課、長いね
長いね、よくわかんない、もう
総務省までしか覚えられないですね
でも東京都ですねはい、
まあ、その指針が出てて、これの通り、まあ、最低限これは守りなさいという
っていうルールブックが
あるわけですね。
でね、ここでツッコミどころがいくつかあるんですけど、これはきっと第 7.1.4.3 条あたりに書いてある最低限のコントラストに関する達成基準っていうのがですね、これコントラスト不足だそうです。これがトップページ中央、
首相官邸のトップページの真ん中あたりですね、
はいはいはい、
に復興に向けてっていう、うん、文字が
ありますね。
ありますね。
あるでしょ。
はい。
これ薄すぎるっつ話らしいですね。
官邸のページを見て、真ん中あたりに復興へ向けてってのがあるんですけど、一瞬こうね、パッと見づらいというか、周りのその白に埋もれてしまってるというか。
そうそうそう。
他のボタンに比べると存在感が薄いというか
色としては黄緑っていう、言えばいいですかね。そんな感じなんです
。まあでも非常に鮮やかというか明るい色ですね。
そうですね、
うん、
まあこれきっとコントラストの基準としてはもうちょっと目に優しく見分けやすいようにっていう意味で設けられている基準なんでしょうね。
このコントラストホームページ上でのこうメリハリがついてるかどうかみたいなね、
うん、
とこだと思うんですけど、それが、そのいわゆる総務省が出してる基準に適合してないと。
そう、
うん、
残念っていう、
でもそういうのがあるんですね、そういう基準みたいなのが ね。
それはあれなんだよね、国のホームページを作る場合においてのみ適用されるものなんですよね。
そういうこと。
要するに誰もが見るから、
まあ別にこれを満たしてないからって言って警察に捕まるとかいうわけじゃないですよね。見づらいんで、
トマト屋さんのアフリエイトブログがこれによって閉鎖されるとかっていうわけじゃないんだよね。
いや、ただね、アマゾンの規約内にそのあんまり似た色を使うとダメとか、そのね、使っちゃいけない色合いとかコントラスト比っていうのは実はあります。
またアマゾンの話。
そうなんだ。アマゾンとか他のアフリエイトでもそうですけど、他のなんかコンテンツと間違えてクリックするような、その見づらい、なんかステルス的にあるようなのはダメっていう規約は実はあります。
あ、誤解を招くような。
これどんな回でも必ずアマゾンの話が入ってくる流れなのか
ごめん、だから僕は今後狙ってるのは
もうエコハイの話はいいから
話題が広がらなさそうだなと思ったら、うん、残り5分で今週僕が買ったアマゾンのものみたいなコーナーをちょいちょい入れていこうと思ってるんでしっかりショートしないように話していかないとね、
はいはい、
最後僕に乗っ取られますから、
ね、本当だね、本当だね、危ない、ね、
時間やばかったら、
ね、
もうヨーヨーさん最後ノーとかやってくださいよ
いやいやいや真似もできないぐらいテンパってます今
で、まずこのコントラストが適してなくて、まあ単純に見づらいと、
うん、そうそうそうそう。でさらに次2点目、うん、不適切な代替テキストっていうことで、はい、これはどこにあるのかなということでですね、総理大臣のページ各見出しにアイコンがついてます、
うんうん、
でこれはソースコードまで見なきゃわからないんですけども、
うんうんうん、
あ、じゃあパッと見はわからないんだ。
そう、 HTML のタグで言うとですね、オルト属性に矢印って書いてあるんですよ。これが不適切だそうですわざわざ矢印のアイコンに対して矢印って書く必要ないでしょっていうツッコミだと思うんですけどね。
これはその理想的には何と書くべきなんでしょう。書かなくていいってことですかね。
これ自体はその該当するリンクなり、うん、の言葉をそのまま載せるか、
うんうんうん、
もしくは載せないかですね。
例えば、今の官邸ページのトップで総理大臣っていうのがメニューにあるんですけど、
う
ん
う
ん、その1個目、官邸瓦版の下、総理のブログっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、この左に矢印があると、
はいはいはい、
三角があるんですけど、ここのもし代替テキストを入れるんであれば、
そう、
総理のブログというのを入れるのが本来正しい、
妥当でしょうと、
妥当でしょうと。でないしはそのオルタネイティブのを入れない、
うん、
その二択だろうと普通に考えたら、
そうそう、これ例えば入れとくとどうなるかっていうと、
うん、
Google の画像検索で矢印って入れるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
そうした時にこの首相官邸のこの矢印画像が引っかかってくるわけですよ、
うん、これあれですね、 SEO 対策ですね、あの矢印の
なるほど、
うん、日本ではきっと矢印を何か大事にしていく政策を
要するに不要なゴミ情報になってしまうわけですね。
いや、きっと矢印に引っかかる何かを
まあ矢印マニアにはたまんないかもしれないんですけど妥当性としてはちょっと書いてるかなっていう気がするんで、やめましょうねっていう、うんうん、
これちょっと今更だけど聞いてる方は本当首相官邸のページ見ながら聞かないと、もう何のこっちゃかわからないですね
かもしれない、
うん、
突っ込みながらなんですけど ね。で3番目、
うん、
要件を満たさない文字サイズ変更ボタン、はい、これは何ぞやってところでですね、コンテンツまたは機能を損なうことなくテキストを支援技術なしで 200% までサイズ変更できなければならない、ただしキャプションがおよび画像化された文字は除くということで、これ拡大していくとどうなるかっていう話なんでしょうね、うん、
特にこれ政府系とか自治体のホームページで多いんですけど、うん、まあ、あのお年寄りだったりとか目の不自由な方向けという感じで、うんうんうん、そのホームページの文字がこう大きく見える、拡大して読むことができる機能がついてることが多いんですけども、うん、
あ、うん、これで言うと右上ですね、ページの、
そうですね、この首相官邸のページでいくと右上に、うん、大中小、小中大っていう書かれていて、あま、ね、うん、まあ、おそらくこの大を押すと、あ、そうですね、
小学生、中学生、大学生
それ向けのページが出るってことですかね
そうそうそうそう、
小学生向け、もしくは小学生のエディターが作ったページ、中学生のエディターが作ったページ、大学生が作った
それがフォーキッズモードか違いますね、
あ、違うんだ、
実際に子供たちが作業したコードが出るかもしれないですけど、
これそもそもね、うん、みんなの公共サイト運用モデル改訂版では、はい、公共なので高齢者の方とか障害をお持ちの方、
はいはい、
でも、うんうん、誰でもが利用しやすいっていうのがまず目的にあるんですよ、
うんうんうん、
またこれが拡大縮小しても満たされてないっていうね、残念な結果になってるわけですね、
今実際にその首相官邸のページを見てるんですけども、
うんうん、
ね、小中大を切り替えてみてもですね、
はい、
なんかぶっちゃけ言うほど大きくなってないっていうか、
うん、
あんま変わんないですよね、
うんう
ん、
なんか逆に野暮ったくなっただけで、何が変わったのかなんかいまいちわからないぐらいの、さっきのあの指針だと、200%、
うん、
はい、
200% っていうのは多分2倍ぐらいのことですよね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 最大拡大をして見てるんですけども、
はい、
今度最大にすると文字はでっかくなるんですけども、
うん、
文字の画像アイコンとかってリンクにあったりするじゃないですか、
うんうん、
それの字が潰れちゃってなんて書いてあるのか読めない。
だからここであのさっきの1個目のコントラストが効いてくるんですよね、うん、この復興に向けてがさらに見づらくなるっていうね
確かに
色が薄い上に拡大したらここも画像ボタンだからわけわかんない字になって
る、ね、そうなんですよ、うん、カーソル持ってった時には薄くなっちゃってって感じでね
さらにね、
ひどい。
ここはね、あのこの番組の配信ページもねちょっとどうにかしてほしいとこはあるんですけど、ね、
あのコントラスト問題ですよね。
はい、あのこの番組を配信してるあのならばず .com っていう、そこでですねあの問い合わせっていうボタンがあるんですけども、そこの問い合わせボタンの上にマウスカーソルを持ってくと、うんうんうん、えらくね派手なコントラストでね、
そうだね、
色が反転するんですよね。
ちょっと目がチカチカするよ、
ね、ああ本当ちょうどこの首相官邸の復興に向けての、
そうですね、ちょっと
字の色ぐらい、
うん、あとで色コードを検証 しときましょうか、あの16進数でどれぐらいかっていうの。
そうだねそうだね確かに。続いてなんですけども、ダメなところ
いっぱいあるんだね、そんなに
いっぱいあるんですよ。今紹介しただけでも3つ、
今3つ言ってるけど、
そうなんですけど、まだまだいっぱいあるんですよ。
へ、
必要のない画像か文字とかね。でね、こんな感じでみんなの公共サイトの指針に適してないためにすぐにリニューアルが必要と。でせっかく4500万もかけて作ったのに、
うん、
またお金かけなきゃいけないじゃないですかと。
ということはまあ一応現時点ではまあ満たしてなくてもいいっちゃ、
うん、そうそうそうそう、まだセーフ。
あ、だからこの、バケラのエビ日記さん、
はいはいはい、
このブログに書いてあるように、 その2、3年のうちにまた必要だろうと、うん、
そうそうそうそう、
現時点ではセーフだけど今後は必要だろうとなんですね。
でさらにまた4500万円かかるんですかみたいな話になるわけですね。
これ逆にヨヨさんがこれに準拠したのに変えてくれって言われたら結構めんどくさそうですか、
うん、
そのリニューアル、リニューアルは。
いや、それ通りにやっていけばいいんでしょっていう感じなんだけど、全く作りを変えなきゃいけないところはどうしますかっていうので、先にそっちを決めてもらわなきゃいけないと思うんですよね。単純に色だけとか変えるぐらいだったら、う
ん、まあ、この復興に向けての色だったらね、あのコマシーさんでも多分今から勉強すれば、
はい、
あのキーノートとかでできると思うんで。
そうですね。じゃあ今黄緑で見づらいから黄色にしましょうか。
余計見づらいわ。
でも、ね、僕やっぱり、ね、シンプルな方がいいと思うんで白がいいと思うんですよねこれ。
いやいやいや、
見えないから本当に見えない。反転しないから色。
あとあんたさん、この字を大きくしたりとかは割と簡単にできるもんなんですかね、さっきのアクセシビリティの。
スタイルシートちょっと見直さないと分かんないかな。
もうちょっとこうなんていうか派手に字が大きくなるように。
そうそうそうそう。
要は制限をかけないようにしなくちゃならないってことですよね。
うんうん、でも全体としてね、どういうレイアウトでスタイルシートが書かれてるかによって影響する場所がいろんなところに渡っちゃうので難しかったりするわけですよね。
これ4500万でこう作った人っていうのはこの情報を知って作っているべきだと思うんですけど、まあなんかこう今聞いてると、まあ素人考えだと、うん、考慮してくれてんのってところあるんですけど、
これはどうもこの恵比寿さんの日記からするとですね、知らないじゃないかなっていう気がするんですね。
あ、
だってわざわざお金かけて作り直すのにこれに準拠しないっていう意味が分かんないですからね。もしくは戦略的に2000後3年後にもう一度これに準拠するためにお金をもらおうと思って、今回は準拠しないで、
とりあえず
要件を満たすために作り直したっていうことも考えられるっちゃ考えられるんですけどね。
だってこれあのテレビとかの番組で言ったら、うん、もう地デジ化が迫っててっていう時期にわざわざなんか SD 画質で撮ったみたいな、そういうかなりギャグみたいな内容なんですよね、はっきり言って。
で数年後にちゃんと対応した画像をもう一回出して、もう一儲けしようぜみたいな感じ
の、もうそもそももう一回収録からやり直してやりましょうよみたいな、
うんうん、
感じですよね。しかもそれでハイビジョン用に機材が高くなってるんで予算もっとかかりますよみたいな話とかになっちゃうかもしれないですよね。
あの IT 屋さんってもしかしたら土建屋さんよりもちょっと怖いんじゃないかと思ってて、
うん、
そういうのが いろんな僕らからは見えないところの事情で成り立ってるらしいんだけども、表面だけ見るとこんな風に深読み解釈されちゃって、もう一回お金をもらおうとしてるんじゃないかって言われちゃうような結果になるんですよね。そう、でもちゃんとそれをね、ウェブサイト作った人たちが僕らこれ作りました、こういう理由で作りましたなんて言わないからは伝わってこないんですけど、まあ でもねちょっと今回のこの回収はひどいんじゃないのって誤字脱字も多かったみたいですしね。
あ、そうなんだ。
へえ、あ、そうなんだ。
土木工事に置き換えれば、まあでかいゼネコンみたいなところがこう、うん、一時で請け負って、
そうそうそう、
それをまあその、まあ、なんでしょうね、地元の業者だったりとかにまたお願いをして、
う
ん
う
ん、
そう
っていうイメージでいいんですかね、これも。
そうそうそう。で、二次受け、三次受けみたいなので、中間マージンが抜かれて、実際に作ってる人たちは、めちゃめちゃ安い金額に叩かれて、
うん、
期限も決まって、内容も決まってて、やらされてると、
うん、
いうことがあるらしいんですね。あるらしいんですねっていうか、僕もそういう仕事してるんでそんな状況を味わってるんですけど、
あるんですか、
そのあ、もう往々にしてありますよ、そういうことは。
ああ、そうな、やっぱりその自分たちで取ってきたところでは、まあ今は基本的には作らないんですか、一時受けというか。
だって、うん、だって彼らはお仕事を取ってくることが仕事なんでしょ。プログラムなんかきっと書けないと思うよ。
あ、でも表向きには、うん、こう社会一般から見るとそこはホームページ制作会社であったりとか、うん、システム開発会社っていう風に見えてるわけですよね。
そうね、もしかしたら昔はプログラムやってたかもしれないね。だんだんだんだんね、僕の中で憎悪が増してきたんで、この話はこの辺にしとこうか
ちょっと声色が変わってきましたもん ね、
ね、ちょっとトゲトゲしくなってきたからねそんな中ね、リニューアルしたサイトつながりで、
うん、
太宰府天満宮さん、
うん、
今の神社は IT 化が進んでるみたいなんですよ。
ほうほう。
これね、太宰府天満宮さんのサイトを見ていただきたいんですけども、去年の2011年12月20日から公開されてるらしいんですけども、うん、ずっと継続的にコンテンツ開発が続けられてるみたいなんですね。でこれがね、 HTML5 とかね、駆使されててね、四季折々の背景画像になったりして、ちょっとおしゃれらしいんですよ。で、神社のサイトなんで、そんなにあの、はい、見やすさとかっていうよりは必要な情報にアクセスできればいいのかなと思ったんですけど、うん、
はい、
いやいやいやいや、風景とかも入ってて結構いい感じなんですよ。
これはね、僕も番組始まる前とか見てたんですけど、うんうん、まあ、番組じゃない、収録ね、始まる前に見てたんですけど、うんうん、すごいですよねこれ
ね。
このサイトを、あの首相官邸のページをリニューアルした会社と同じとこが作ってるの？
いや、それは関係ないですね、全然違うところみたいですね
もしかしてこれ写真よく見てると野田総理参拝してたりするわけ
あとこのサイト、太宰府天満宮さんの方は、
はい、
カヤックさんっていう会社なのかな、
面白法人カヤックですね、
うん、あ、なんか聞いたことある、
声部とかでもおなじみの、
そう、うまい、うまい、見せ方がうまいと思います。でさらにこれね、見比べてほしいのが、ファビコンがあるんですよ、太宰府さんは。ちゃんと首相官邸ファビコンなし。
すみません、ちょっといいですか、
はい、
そのファビリーコンピューター的な、
ファビリーコンピューター的な
ちょっと、
いや、慶太郎さんこれ知らないですか、ファビコン、
マリオブラザーズとか
これで全員怪我するからやめとこう、進もうファビコンの説明に行こう。これ
噛んだ時点で今ダメだったわ、
誰も得しないぞこの感
じ俺がなんか汗かいてきちゃったじゃんファビコンとは、
ファビコンをちょろっと説明してもらって、
ウェブサイトのページを開いた時に、
うん、
なぜか URL の先っぽの方になんかアイコンがそれぞれホームページによって表示されたりとか、あとは最近のタグブラウザーを使ったりすると、そのホームページのタイトルの左側にヤフーマークだったりとか、 MSN マークだったりとか、 Twitter マークだったりとか、 Facebook マークだったりとかっていう各サイトのねアイコンがあるわけですよ。それが表示されるんですけども、太宰府天満宮さんはこの5つのお花の花びらかな、
そうですね、この太宰府のはこの梅の紋章といいますかね、太宰府のこのマークが出るんですけど、まあ Google Chrome で見てると、 首相官邸ページのこうなんでしょう、その左のファビコンがあるべきところにはこれは地球のマークというか
そうだ、ね、
出るので、まあ、多分これはおそらく、まあ、日本がこう地球を全部持ってるぞみたいなそういうアピールだと思うんですけど、
これはこれでちゃんと してんだ、
う
ん、
いやこれはね、この地球マークは、北米大陸と南米大陸が出てるね。
あ、だからそろそろそっちもこうなんか
でもね、あのリンゴは踊るサルド並ばずのページも同じマークがついてる。
あ、本当だ。
あ、バレた。やっぱうちもさ、これ海外進出狙ってるからさ、4回目から全部4回目から全部英語でやるからね、英語で。まずリンゴが踊るサルド並ばずをどうやって英訳しようかもう分かってないけど、
どう英訳すんだろうね。
でしょうね。
まあね、どっちにしろどうせお金をかけるんだったらね、ちゃんといいもの作った方がいいでしょっていうお手本みたいなサイトですよね、太宰府さんは。
だからまあある意味今風の非常に最先端を言ってる、うんうん、サイトっていうイメージですかね。
うん、ね。ああ、もう首相官邸のページもそうだけど、その、うん、なんかビフォーアフターをちょっと見てみたかったな。
だね、ああ、なるほど。
ああ、リニューアル前、あれトマト屋さんはこれリニューアル前も見たんですか？
首相官邸ページは見たことありますね。もう少しなんだろうな、硬いイメージだった気がしますね。今かなりこれポップな感じですね。
うん、まあこれでポップなんだね。
前はもう少しどっしりとしたイメージだったような記憶が
うっすらと。どうせ作るならいい仕事したいですよねって僕は思います。
でもさっきの指摘してたサイトっていうのはちょっとやっぱりこうなんていうんですかね、4500万って聞くと、うん、やっぱり高いとか安いとか、うん、俺の方が安くできるとか、うん、そういう話にやっぱ終始しがちですけれども、うん、まあ、こういった感じで本当にこうなんていうんだろう、理論的にっていうか、うん、ちょっと違った目線でこういう風に解釈してくれるっていうのはすごく面白い。
ここは面白いのは、基準がしっかりしてるっていうか、うん、なんか見た感じダサいから高いなとかじゃなくて、
そう、
しっかりその最低限のことを守ろうとしただけでもダメでしたっていうのが
でそれがしかもね、皮肉にもあの自分たちで出してるガイドラインですからね。
そうだよね、
からね、そう、
うん、
今後また 2,3 年以内にリニューアルされるんではないでしょうか、というところで。
そこでまた費用発生するのはちょっと、ね、
ちょっと出せないよ。
そこでまたちょっと野田さんの写真撮り直すのはちょっとさ、
あ、じゃあもう野田さんじゃないからその時
ってことでですね、今回第3回目お送りしましたが、うん、いかがでしたでしょうか。
いや、僕は結構素人目線だったんで、うん、なんか分かんないことがありますけど、うんうん、まずそういう、ね、国でガイドライン的なウェブサイト作るためのものがあるなんていうのを初めて知ったし、うんうん、
ね、
うん、ただ太宰府天満宮のページを首相官邸とページにすり替えてほしいですね
比べる対象が間違ってたかもしれないですけどねでもまあ単純に利用者からしてみればね、ウェブサイトの一つにしか過ぎないですから、どっちも。
まあそうですね、
そうそうそうそう、それで見やすいか見やすくないかで言ったら全然太宰府の方がいいわけですよ。
本当4500万円の内訳が本当なんか細かく知りたいですよ。本当に
確証取れてないんですけど、100万がキッズ代でしたっけ。
キッズ代、
キッズページ代でしたっけ。
いや、キッズこれ100万じゃ効かないと思いますよ。これかなりあのキッズの方は手が込んでて、
キッズが200万で100万がデザイン代、
うん、だってカードゲームとかが入ってるんですよ、うん、今のまあソーシャルゲーム的な流れ、うんうん、まあ、いわゆるね、ゲーミフィケーションとかいろんなものを考えてるんでしょうけど、はい、このカードのやっぱデザインがね、いろいろあるんで、
あ、そうすると確かに、ね、何これアプリ内課金とかあるの。
いや、課金はねしないみたいなんですよね
あ、しないんだ。
ほら、いや、アプリ内課金しなくても税金で取ってから大丈夫なんだよこれ。
あアプリ外課金されてんだ。
アプリ外課金されてるから。
そうだ
アプリ外課金なの 5% 払ってるから大丈夫だよ。
マネタイズはできてるわけだ
マネタイズできてる
あ、なんか緑の字で書いてるなんか納付書みたいなやつ
完全に皮肉なんですが
でもまあこれね、カード、例えばカード1枚取ったってその原画の絵描いたりとか、うん、案出したりとか ね、うん、するので、まあ一時期逆にね、ソーシャルゲームであのピクシブとかの絵描きさん、素人の絵描きさんにすごい買いただいた値段で、
そうそうそう、そこもねまたモヤモヤっとしたお話で ね、うん、議題にできそうなんですよ、
うんうんうん、そこら辺もね、もしあの知り合いに、仮にまあ知り合いに仮にイラストレーターとかがいたら、ちょっとそんな話もね仮にいたらの話だけどそこら辺も事情聴取して、はい、次回以降テーマにしていければなと思いますね。
ケタロウさんどうでした。
うん、まあ、僕はあの今ずっとですね、あの野田総理のブログをちょっと今見てたんですけれども、はいはい、まあ、これ野田総理の顔がですねイラストになってるんですよね。
なってますね。
そうそう、でね、写真も上島竜編似てるんですけど、まあ、この絵の方が上島により似てるな
これでも僕見る限り頑張って上島に似ないように描いたっぽいなっていう気がしならないんですけど
すごいね、もうなんかもう上島竜編にしか見えないっていう。
俺はでもね、全部虚構新聞が悪いと思うよあいつらに載せられたらそう見えちゃうもん
見えちゃうそうだよね、刷り込みされちゃうとね、もうね、
そうだよね、うん、
もう散々返
すよね、1回見たらね、もうそれになっちゃうね、うん、
まあね、そんな感じでお送りしてきましたが、野田総理は上島竜兵に似てるという結論で今回は締めさせていただきたいと思います。
それ一番モヤモヤするわ
じゃあ告知の方に行っちゃっても大丈夫ですかね。じゃあ行きます。この番組では皆様からのメールを募集しております。番組メールアドレスはsaredo@narabaz.com、saredo@narabazu.com、メールフォームもございます。皆様からのご意見をお待ちしております。ウェブサイトのアドレスは http://www.narabaz.com narabazu.com となっております。ということでお送りしました、リンゴは踊るされど並ばず、お送りしましたのはヨーヨーと
コマシーと
トマテヤと
ケイタロウでした。
ではまた、
さようなら、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。